皆様、本日はよくご参拝でございます。平戸教会ではこうした教話を YouTube で公開させていただいております。中には YouTube を見ました、悩みを聞いてください、夜眠れない時にいつも聞いています、いつも通勤中イヤホンで聞いています、などなど、信心のきっかけや心の安らぎとなられた氏子も何名もおられます。そして神様にお礼をさせていただきたい、神様にお礼をさせていただかねば気が済まないと平戸教会に参拝をされた方も数名いらっしゃいます。どなた様にも信心のきっかけや心の安らぎとなれば幸いでございます。本日は連日集計恐怖症からの助かりについてお話をさせていただいておりますが、そのまとめとして、死んでもままよという心でおかげをいただくことについてお話をさせていただきます。それは2007年、私が23歳の時でした。ご信心をさせていただくようになり4年が経った頃でした。多くの人が助かっているらしいという噂を聞いた私は、その噂の兵庫県にある尼崎教会初参拝をさせていただき、後に信心の師匠となる先生のお取り次ぎに衝撃を受け、それから教会の近くに引っ越し、自分の助かりを求めて朝に晩にお取り次ぎをいただき、一生懸命ご信心をさせていただくようになって4年が経った頃のことでした。ずっと蓋をしてごまかしながら生きていた私の中の真っ黒な心がドロドロと海のように出てきたのです。正確に言うと神様に出していただいていたのです。人間は寂しさや孤独に一時的に蓋をして生きることができます。しかし蓋をするにも限界があるのです。寂しさや孤独を何十年も蓋をして生きていくなんて誰もできないことだと思っています。どこかで出してもらわないと幸せに生きていくというのは難しいものなのです。それは人それぞれで、20代で出てくることもあれば、30代で、また40代で出てくることもございます。私はきっとこの時期が神様のご時節だったのだと思います。これを巡りのお取り払いと言います。ドロドロとしたものを抱えたまま生きていくのはしんどいですよね。そういったしんどいものを神様は人間のドロドロとしたところにさえ手を突っ込み、取り除き、助けてくださるのです。そういった神様なのです。それはとても苦しいものでした。集計恐怖症を患っていた私は、自分の顔が醜い、恐ろしいという感情が一気に出てきました。ドロドロとしたしんどいものを抱えたまま生きていくのはしんどいですよね。ご信心をさせていただくと、神様はそういった人間のドロドロとしたところにさえ手を突っ込んでくださり、取り除いてくださり、助けてくださるのです。私たちが信じている神様は、そういう根っこから救い助けてくださる神様なのです。と言っても、それはとても苦しいものでした。集計恐怖症を患っていた私は、自分の顔が醜い、恐ろしい、そういった感情が一気に溢れ出てきたのです。鏡を見ると、自分の顔が怪物になってるんじゃないかという恐怖で鏡を見れなくなりました。人前に出ると、顔に、体にナイフが突き刺さっているように感じました。顔、体に刺さったナイフが実際に激しく痛みました。私の目の前に人が一人増えるたび、ナイフが一つ増えていきました。痛い、痛い、助けて、助けて。私は苦しくて苦しくて 神様に顔が変わることをご祈念しました。この神様ならどんなおかげもくださると、そう信じ全身全霊でご祈念しました。いつも熱湯のように熱いお風呂に潜って息を止めて命をかけて全身全霊でご祈念しました。部屋のお社の前で必死でご祈念しながら、あまりの苦しさに意識がなくなることもたくさんありました。毎日朝昼晩お参りさせていただき、お昼前でずっとご祈念させていただきました。ご祈念を終え、私は鏡を手に取るたびにこう思うのです。何も変わってない、顔が変わっていない絶望と期待の繰り返しでした。それでも私は諦めたことはございませんでした。いつも神様にご祈念し、新人の師匠である先生におすがりさせていただきました。ある日のことでした。自分の顔の醜さにとらわれて、したいこともできずに、行きたいところにも行けずに、苦しみながら生きていく人生なら、もう終わりにしたいと思ったのです。そして私はノートにこう書き殴ったのです。顔お化けになってもいいから、誰かに受け入れられたい。この顔お化けとは、顔が歪んで潰れて誰が見てもお化けだと思うくらい恐ろしい顔のことだと思います。当時の私にとって死ぬより苦しいことだったと思います。でもその時お化けになってもいいと思ったのです。それでもいいから、お化けになってもいいから誰かに受け入れられたいと思ったのです。誰かに受け入れられたい、それが私の本当の願いであり、魂の声だったのです。そして私はお披露前にお参りして、お結界に進みました。もうどうなってもいい。神様にお任せしよう。そう思った私は、さっき書き殴ったノートをお結界の先生に見せました。そして私は、これまでにない大きな声で泣いていました。これまで人前でニコニコしてきた私が、いつも人前で笑顔を絶やさなかった私が、お結界で先生の前で誰の顔色も気にせず顔をぐちゃぐちゃにしながら泣いていました。きっと私の魂が、分け身玉様が、この先生になら自分の本当の姿を見せても大丈夫なのかもしれない、そう感じたからこそ、もうどうなってもいい、神様にお任せしようと思えたのでしょう。誰にも遠慮せず、泣いて泣いてしんどいものをすべて涙で流しました。先生がとても優しいお顔で、たくさん泣いてあげたらええとおっしゃってくださいました。泣き続ける私に対して先生がお結界の引き出しからティッシュ箱を取り出して、はい、手元に置いておきと優しいお顔で渡してくださいました。泣き疲れた私はふと目の前のご神前を見上げました。その時ご神前がとても綺麗だったことを今でも鮮明に覚えています。肉眼を置いて心眼で見たのでしょう。心眼とは心の目と書きます。これまでなんで私がこんな目にと恨んできた神様がとても綺麗だと感じたのです。そして誰にも遠慮せず泣くだけ泣いている私は、その時私は存在しているという感覚がわーっと生まれてきたのです。 それまで透明人間だった私が、本当の姿を誰にも見せたことなかった私が、私は存在している、つまり生きていると実感したのです。人の顔色を見ながら、人に気を使いながら生きているのがしんどかった。でもありのままの自分を目の前の先生に受け入れてもらって、初めて自分のことを受け入れることができ、生きているという実感が湧いてきたのです。それから私は神様と先生と共に助かりの道を歩んでいきます。現在そうやってもがき苦しんでいた頃の自分の姿を思い出すたびに、よう頑張ってたな、かわいいな、愛しいなと、過去の自分を愛せるのです。同時に、私のもとに参ってくる氏子らのことを、かわいいな、愛しいな、でもかわいそうにな、しんどいやろうな、助かってほしいなと心から愛し、祈らせていただけること、そんな幸せを感じております。金光教祖の御教えにこういう教えがございます。神の徳を十分に受けようと思えば、ママヤという心を出さねばおかげは受けられぬ。ママヤとは何か、死んでもママヤのことぞ。この死んでもママよとは、決してやけくそになることではございません。全身全霊でご祈念し、命がけでお参りして、命がけでお取り次ぎをいただき、最大限の努力信心をさせていただいて、最後の最後にもうどうなってもいい、神様にお任せしようと、結果すべてを神様にお任せすることを言うのです。覚悟を決めて神様に向かっていけば、おかげが受けられないということはございません。どこの精神科に行っても助からなかった私ですから、そんな私ですらこうして神様のおかげを身いっぱいに受け、 100% 集計恐怖症も克服しているのですから、覚悟を決めて神様に向かっていけば、おかげが受けられないということはないのです。さらに私は現在金光教の教師として、神様の願いに生き、人を助けること、その人を助けることに携わらせていただいている私は、とてもとても幸せだと感じております。本日はよくご参拝でございました。